両友子のぼちぼちラジオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両友子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるラジオでーす。第295回。第295回2026年6月第2週目の放送です。はい、風邪引きが深まりまして声が出ないところまで行きました。出てるでしょ。ちょっとね、回復、ちょっと回復したんですけど、いやいや、なかなかちょっと今この手の風邪がマジで流行ってて、周りの皆さんがね、割と一回は声出なくなるっていう恐ろしいところに突入するんですよ。怖いね。なんか本当に、だからこのラリオもなんかね、3日前ぐらいにほんまに本当にカスカスで声が出せんくなって、もう声が出なくなった時に一番の特効薬は何かっていうとさ、やれね、マヌカハニーを喉に塗るとかいろいろあるんやけど、一番の特効薬はね、喋らないことなんですよ。もう声帯を使わないっていうことが一番の特効薬なので、まあとにかくちょっと喋らんようにしてっていうふうにしてたんですけど、まあまあだんだんとね、回復して声が戻ってまいりましたので。危なかったな、この音声媒体のリアリオはさ、声が出えへんかったら本当にできひんなって思って、まあ考えたのは、最悪今 AI という素敵なね、文明ができてますんで、なんか文章をさ打ち込んでさ、 AI に両友子のぼちぼちラリオではみたいな、読み上げてやってもらってそれを流すみたいな試みも面白いかなとか思ったけど、いやいや、まだちょっとリアリオに、ね、リアリオ AI にやらせるわけにはいかんわい。やれるもんやったらやってみーって話。やれますよって言われてたけど、いや、もうこのな人の注意を引くような引かへんようなこの適当な番組があんたにできるかって、いや、何の勝負を挑んでんのか全然わからへんけど。ってことですよね。人間には人間にしか埋められへん心の隙間ってのがあるんだよ。いや、名言じゃない、今ちょっと。まあ、ええわ、ほっといてください。だからね、今日まあちょっと戻りかけの声で、やってますけれども、まあだからちょっと時々ね、咳込んだりするかもしれないです、ごめんなさいね。まあそう、咳がすごい、声が出るようにはなったんやけど、なんか今度咳がこう止まらんようになったりとかして、今度これが長引くとさ、いわゆる咳喘息っていうの、その気管支の方にそのずっと後遺症が残るみたいな人もいるから嫌やなと思って、でお医者に行ったわけですよ。でいつもの、かかりつけ医というかホームドクターみたいに思ってる内科が、その日はお休みの日で、でもどうしてもその日にも咳喘息っぽくならないようなお薬をもらいたくてさ、なんか家の近所でやってる内科を一生懸命探してやね、だったらまあ唯一っていうぐらいなんかやってるとこがあったんですよ。で初めてのとこやったけど、でそこに行って、でまあ若い先生やったけど、こうテキパキッと見てくれはって、でちゃんとこう聴診器肺のとこに当てて、あ、ヒューヒュー言ってないから肺炎じゃないですね、安心してくださいねっつって、だからまあ風邪の後遺症みたいなんで、ちょっと気管支炎まではいかへんけど、そのやっぱり咳喘息みたいになってしまったら嫌やから、それに対するお薬出しましょうねって言って、なんかね、やりすぎやんなんちゃうのって思うぐらい薬くれたんですよ。お、出たな、第二のドラッグディーラーと思って。ほんでなんか7種類かな、このたかだか風邪の治りかけのね、咳出るっていう、ちょっと痰絡みますねみたいな、もう別に熱もないしね、 ていうところで、で何種類も薬出るかと思って、でなんか最近私のお気に入り の、 あのいわゆるちょっと強い薬やけど、ステロイドのさ、あの吸い込むやつね、あの吸引する、あの細かい粉を肺にふーって入れるやつ、1日1回それ吸うんですけど、あれも出してくれて、あれ結構ね、あのステロイドやから合わない人は本当にあかんと思うねんけど、1日1回吸い込むので結構あのしつこい症状がね緩和されるからええんですけど、でそれもちゃんと出してくれはってね。でなんか他にさ、まあまあ、なんか爆問湯ってさ、あの漢方でよく咳出る時にね出してくれはる、これはよくうちのホームドクターも出してくれはる漢方なんやけど、あ爆問湯かと思って、まあ、この辺まではナチュラルな話っていうか、よう知ってる話やったんやけど、なんかねもうめっちゃ昭和やんけっていう、多分今日日の、内科の先生はちょっともう強くて出さへんのかなっていう懐かしい薬をいっぱい出さはってなんかねコデインっていう薬とメチルエフェドリンっていう、あのいわゆる粉薬なんですよね、すごい細かい粉の、あのパフパフどっか行っちゃいそうなやつね、でびっくりするぐらい苦いんですよで、ああコデインかと思って、メチルエフェドリンかって思って、別にあんまり気にせんと口に入れて、口に入れた瞬間ね、あの心がね子供の頃のね、あの昭和の実家に戻りましたねおこれ知ってると思ってめっちゃ苦いね、すごい少ない量なんですよ。でもう本当にどれぐらいやろう、本当に耳かき1杯ぐらい、耳かき2杯ぐらいかの量やったりするんやけど、びっくりするぐらい苦くて、もうさもうこんなに飲みにくくする必要ある？みたいな。でもなんかそこはこうカプセルとか粒とかではなくて、まあ、粉飲めますかってあえて聞かれたんですよ、お医者さんにね。いや粉は全然飲めますよって言ったら、じゃあみたいな感じでこれを出してきはったから、なんか粉飲めるんやったらこれがよう効くよっていうおすすめの処方なんやと思うねんけど、うわ懐かしいと思って、でそのさ2種類とさ、であとなんか痰を切るやつとか咳止めがどうとかさ、寝る前にどうぞとかさ、もう7種類うわーと思って、でまあだから最近私が行ってるそのホームドクターのところでは、その苦い昭和の薬っていうのは出てこないですよね。でだからそのいつも行ってる処方箋薬局はそのホームドクターのそばにあるから、処方箋薬局ってさ、やっぱ近所のお医者さんがそのままお医者さんから帰り道にみんな処方箋薬局寄って薬もらって帰るっていう流れやから、その近所のお医者さんの薬が得意なんですよね。だけど私はいつものやっぱり薬局で受け取りたい、そこにお金を落としたいわけですよいやどれぐらい儲けになるんかどういう仕組みか知らんけどね、なんかだからその今回初めて行ったお医者さんのそばにある処方箋薬局もちろんあんねんけど、そこではなくてあえていつも行ってる処方箋薬局に行って、その新しいお医者さんとこの処方箋を出したらさ、ないんですよ薬の在庫が。これで支店とかにも問い合わせて電話してはるのが聞こえてさ、あこれないですか、えこれはどうですか、これもないですかみたいな、取り寄せですか、え何日ぐらいかかりますかみたいなこと言ってて、でなんかすいませんこれとこれがなくて、でこれに至っては入荷がねあさってとかになるんですよって言って、だからさすがにもう今症状があるものを治したくてさ来てるからさ、あさっての入荷では時の間に合わんわけじゃないですか、っていうのをもう薬局の人もよう分かってはるから、まあ、ほんまに来てもうて申し訳ないんやけど、やっぱりその行かはったお医者さんのすぐ下にね処方箋薬局あったと思うんやけど、やっぱりそこがその先生がよく出す薬っていうのを必ず置いてはったりするから、申し訳ないけどそっちに行かれた方が今日のうちに手に入りますよって言ってくれて、でなんかあそうかと思って、ここにお金落としたろうと思ったけどあかんのかと思ってもうだからあれですよね、その先生によって芸風があるわけですよね。でその芸風に合ったもんしか置いてへんから、他の芸風はもうほんの何百メートルしか離れてへんような
医者同士なんですよ。だけど処方箋薬局っていうのはその人の芸風に合わせてるんやなって。そんなね、だって薬っつったって本当に何百何千と種類があるんでしょうから、それを全部はね置いてられへんのですよね。だからまあ今回初めて行ったお医者はすごい若めの先生やった割には処方が昭和やったっていうことでまあだからきついんですよね。いつものそのホームドクターなんか、だから今回改めて分かったって感じなんやけど、割と優しめの処方をしてたんやなと思って。ですごい薬も少ないんですよ、いつもそのホームドクターって。で出さはってもその同じような症状で前も行った時あるんやけど、その吸引するやつとその爆問と漢方とあと咳止めがなんか2種類ぐらい出たぐらいで、で多分そんなきついくなくて、で調べるとさ、そのコデインやらメチルエフェドリンやらその昭和の味のするやつっていうのは、まあようそんなん小中学生で飲んでたなっていうぐらいきつい処方なんですよね。なんか副作用も結構あるし、おーおーって感じでこれいいっすよ的な昭和のものを頑張って出さはったんやなって感じがして、まあだから症状が治まったらまあまあ飲むのやめていかんないかんなと思うような次第なんですけど、今はね一応モロタンも飲んでますけど、なかなかよう聞くけどね、この聞きっぷりが怖いわっていうこの昭和の処方ですよねはい、いや本当にちょっとこのタイプの風邪もらうとまず喉が痛くなり、ちょっと熱が出て、そんなに高熱じゃないんやけどちょっと熱が出て、で、あれよあれよと声がれがして喉に来て声が出なくなり、その後咳残るっていうね。はい、心当たりの人病院へ行ってくださいねえ、これなんか自分で何とかしようと思ってね、適当にロキソニンとか飲んでやり過ごそうなーんて思ってると1ヶ月ぐらい引っ張った挙句入院して肺炎になった人もいましたので、本当にちょっとお気をつけていただいてね、無理しちゃダメですよ、病院行ってくださいですね、はい。というところで今週のトークテーマ、両友子のぼちぼちラジオではな、毎週一つテーマ決めて喋ることにしてるんやて。テーマの頭文字あ行から和行の50音順や言うてはったわ。両友子が喋ってみたいワード選んで進める方式やて。今週はな、他行立ちつてとの中から手作りやて。はい、うちのおばあちゃんに来てもらいました手作りといえばうちのおばあちゃんです。うちのおばあちゃん、まあ、母方のねおばあちゃんですけどね、もう亡くなりましたけれども、まあほんまおばあちゃんは何でも手作りでしたからね。もうねほんまにもう梅干しお味噌、お醤油はさすがに作ってへんかったかな。あのねお餅はお餅つきね、えでもう鳥も自分でさばいてなんなら布団も自分で縫うて着物も自分で縫うてみたいなね、何もかも手作りの、世代、素晴らしいですよね。スーパーおばあちゃんですよねの、おばあちゃんでございます。だからそのおばあちゃんの手作りってものをさ、こう間近でこう見られたというかさ、味わったりさ、そのお餅丸める、すんごいと言わへんですよ、お餅丸めるのもうなんか世界一やなみたいなお餅って熱いんですよ、知ってると思うけど、ついたばっかりの時ってもう持てへんぐらい熱いね。蒸したてのさもち米をさバーって、もうその時餅つき機なんてなかったから薄きねですよ。でみんなで親戚集まってペッタンペッタンね、わしょわしょ言って餅つきするでしょ。でついたやつをもうすぐバーッと粉打ったたらいみたいなところにさバーッと餅入れて、で熱々のうちにこう切り分けて丸餅に丸めるんやけど、まあ普通の人は熱うて餅なんかちぎれへんわけですよ。だけどそれをねシャシャシャシャシャって熱いうちに おばあちゃんがこうなんていうの、人差し指と親指をキュッてしてキュッてしてこう餅を切るんですよね。 で切ってくれた手で切ってくれたその餅をさ、子供たちは一生懸命丸めるんやけど、丸めるだけで熱やし、でこうあの粉つけやんとあのすごい餅ってくっつくからさ、ビヨーってなるじゃないですか手で。だけどその粉を打ちすぎると餅がシワシワになって美味しくなくなるわけですよ。だけど最低限のその粉のつけ具合とあのね餅のくっつかな具合っていうのさ、あの手際はほんまにもう子供の頃にこう録画したように面玉で録画したように覚えてますけど、本当に見事やなと思って、そのおばあちゃんとそのあの長女のねお母さんのお姉ちゃんのねあの手際の良さをいつも見ておーと思ってました。まあだからうちの母は末っ子なんで、そんなお姉ちゃんたちおばあちゃんたちがおーってやってくれるのを見てわーすごいって言ってたんでしょうね。あんまりお母さんうちの母はそういうのあんまり得意じゃないのかなと思いますけどね、やってくれる人がいたらやらんよねだから一緒に私らと丸めてたような感じがしましたけど、いやというようにですね、本当スーパーおばあちゃんでしたね。だからもうそういうのを味わったり目の前で見れたことに、なんていうの、ラッキーというかね、本当にもうこの後なかなかそんな手作り満載の人に出会わないでしょうからね、それをその文化を知れたという自分の世代というのは、自分の環境というのは非常に幸運やったなぁと今になってね思うわけなんですけどね、手作りね素晴らしいですよね。まあでも手作りってさ、よくさスーパーの弁当とかでさ手作り弁当とかさ、あのお店で手作りしていますとか書いてあったりするけど、まあよっぽどの大量生産でない限りはね、大体のものは手作りに言っちゃうと言っちゃうと、そりゃ手作りやろう、人間が作ってんにやったらそれを手作りというのだろうって思うんですけどね。全部機械で、あのエビフリア揚げてます、詰めてます、機械がとかっていう以外はさ手作りって呼ぶんじゃないのって思うんですけど、そうで最近ね、あの梅のシーズンじゃないですか。で、あの去年かな、去年一昨年ぐらいすごい紀州の本場でもマジで梅が不作で、なんやろな、あのやっぱ気候の変動とか水不足とかなんかいろんな要因が重なって全然梅が取れへんかったんですよ。だから今年、あ、そ、去年から今年の梅干しの値段とかが爆上がりしてたりとか、梅干しが出てきてなかったりとか、数が減っちゃってねしてたんですけど、まあ、今年はね、まあまあ、 あの梅割と豊作で、スーパーにもね今年はいっぱい青梅が並んでましたよね。去年全然並んでなかったんですよ、知ってましたね。どうなるんやろ梅とか思ってたんやけど、ほんで、あの毎年ねうちの実家の奈良のお庭にも梅の木があって、あの青梅を取ってやね昆布漬けにしたり、私楽しみにしている今日この頃なんで、で、あのこの間先週か先月帰った時に梅の実どうなってるかなと思って、まだ収穫には早いけどなってるかなと思って見たら、もう葉っぱが全部落ちちゃって、一つも梅の実がなってなくてめっちゃショックやったんですよ。だ、梅の花がね咲くとこまでは綺麗に咲いたって母が言うてて、でも普通その後に葉っぱが生い茂って、あのそこから実がねついてくるんやけど、ブワーって葉っぱが落ちて、で私が帰った時ももう葉っぱの一枚もなくて、ほんま枯れ枝みたいになっててさ、えーって、もう母ともう泣かんばかりのショックでどうしてってなって、まあなんかねいろいろなんか木がちょっと病気になっちゃったというか、あんま良くなくなっちゃって、でもあかんのかなこの木、死んだんかなと思ったけど死んでなくて、ちょっとだけ芽がねあの枝の先から出てたから、これ死んではないでおかんはんって言って、で一生懸命ちょっとそこから水をあげたり肥料をあげたりとかしたら、あの葉っぱをねやっと今出してきたっていうんで、まあ、だから引きは死んでなかったんやけど、とりあえず今年奈良の梅は、うちの家の梅はダメやったわけですよ。一つも収穫できんかったってなって、えーんってなって悲しい、青梅の昆布漬けを毎年つけてたけど今年はつけられへんなって思ってたんですよ。したら、あの この間その秩父のねフラメンコの発表会にちょっとお手伝いで出るって言ってたじゃないですか。でそれでフラメンコの師匠 の, あのご実家が秩父にあって、そこでスタジオがあるんですよ。だからその秩父のスタジオまでリハとか本番の時とか行かしてもらって、でそこでリハしたりとかしてたんやけど、したらねそのご実家の入り口のとこにもうそりゃそりゃもうでっかいでっかい梅の木があって、めっちゃんこたわわに実がなっとったわけですよ。でちょうどその5月の時にうわめっちゃ実ついてるやんって、もう私が目ざといのでめっちゃ青梅、ちっちゃい青梅めちゃめちゃなってますやんと思って、これって梅ですよねっていつもこの梅の実どうしてあるんですかみたいな言ってっていう話をしてて、でもうこの間先生とご飯食べてて、で奈良の梅が一個もならんくてもう木がダメになりかけててすんごいショックやったんすよって、で秩父のあの梅はどないですかって言ってもう昆布漬けがしたくて仕方がないんですけどどないですかって言ったら、もうおねだりしてるようなもんやねんけど、下先生が「本当に?」って、もういっぱい実って毎年本当にどうにもできないというかね、親戚の人が梅干しつけてくれたりとかするんやけど、自分ではそんな時間ないからどうしようもなくて本当に余るだけだからみたいな、で何か本当になんか使うんだったら持ってくるよって言ってくれはって、マジっすかって言って、そしたら本当に先生遠い距離をさ、秩父からさ東京までさガサッとスタジオに段ボールでスタジオにね自分で自分に送らはって、でそれをおすわけしてくれはったんですよ。めっちゃありがてえと思って、で青梅がどっさり手に入ってやね、ほんでと同時にうちの夫のバンドメンバーのドラムの方もちょっと山の方に住んではって、めっちゃいろんな果物とかをやっぱり植えてはって、で梅もあるらしくって、でそちらはそちらで完熟梅ですよ、もう黄色くなった完熟梅を取れたからいるって言われて、いやすごい梅がゼロで悲しんでたところから梅パーティーになったんやけど思って、で完熟梅どうしていいか分からへんけどとりあえずもらおうっつって、で何か何キロいるみたいに言われて、そんな言うてもうち冷蔵庫とか収納しとくところがないからさ、3キロでいいって言われて、いや3キロちょっと難しいですわって、半分でいいですわって言って、じゃあ 1.5 キロ持ってくねっつって、でわざわざ山から降りてやな1.5 キロを我が家に届けに来てくれはったんですよ。で突然我が家が梅パーリーになりやね。でだから完熟梅はもう黄色くなったやつね、あれはさやっぱり青梅カリカリ昆布漬けにはできひんから、ああこれはせっかくやから初めての梅干しをやってみようと思って、赤じそ買ってきてさ、で梅干しね頑張って今つけてるんですけど、今んとこねカビも生えずに好調で、しっかり赤じそと熟成されているところなんですけどね。で今度奈良に帰った時に何梅干すやつなんていうの、平たいザルみたいなのあるじゃないですか、あれあった方がいいから、あれ実家にあるけどね、実家ではもうなかなか使わへんからね、それちょっともろてきてこっちでやろうかなと思ってでするんですけど、でそれを今梅干し1個つけてます。で師匠、フラメンコの師匠からもらったその青梅はよ、青梅も驚く量をもらったので、昆布漬けのカリカリって3日間ぐらいつけたらもう食べていいってやつでさ、お酒のおつまみ的なもんやから、そんなに毎日バクバク食べないから、そんなに大量に昆布漬けばっかりしてもなと思って、とは言いながらうちの夫はその昆布漬けが大好物なので、自分でちゃっちゃかしてさっさとつけてましたけど、ね、そうね、ガラスの瓶に3個と大きいタッパーに1個と、まあそれでもなかなか大量の昆布漬けができたわけですよ。で、まあ、それでもあと1キロ半ぐらいあったからどうしようかなと思って、で梅シロップ か梅酒と思ったけど、梅酒ってね意外となんかな、飲みそうで飲まへんなっていうことが分かったから前つけたんやけど、だからね梅シロップを作ろうと思って、でなんか調べたらね、カリカリ梅シロップっていう、もう最初から梅を割っとくんですよね。でシロップ出来上がった時にこうそのカリカリ梅もそのまま食べながら、なんか丸ままの梅がさシロップに入ってるとこうガリってこう食べる気しないんですよね。だから割ってあるとサングリアみたいな感じでさ、そのまま美味しくいただけるかしらと思って、その割ってある系のカリカリ梅シロップっていうのをちょっとつけてるんです。すごい美味しそうで、まあこれは 2,3 週間したら美味しく出来上がるということで、いやーめっちゃ楽しみですよ。もうだからもうここ1週間ぐらいの間にうちの家梅屋みたいになってましたね。どうも梅子です。どうも亮も亮梅子でございます。本当に梅屋になった気持ちで、いやーなんか楽しいですよね。結局ねその手作りってものはその梅をね送ってもらうとかさ、塩買ってくるとかさ、そのしそ買ってくるとか、その手間とかさ、結局ねいくらかそのなんとか糖お砂糖を買ってくるとか、なんか梅酢リンゴ酢もちょっと入れるんですけど、なんかそういう買い物をしたりさ、瓶を揃えたりさ、なんかそういうことを考えるとコストはね、まあやっぱりかかるやんけってなったり、でコストとその手間っていうのを考えたら、いやじゃあもう梅干し買っちゃった方が早くねって結局はなるんですよ。理屈だけ言えばなんやけど、なんでしょうね、その手作りにはそのワクワクするようなお楽しみ感と、なんかこうねその作ったものを食べた時になんか満たされる感じ、心が満たされる感じっていうのがねやっぱりね莫大にあると思うんですよね。だからお味噌とかもこの間作ってくれた人がいて、夫のいとこというかめいっ子さんというか作ってくれて、でいつもねお味噌作ったからって言ってくれはるんですよ。あれも簡単にはできひんからさ、何ヶ月もね寝かしてやっとできるお味噌やから、もうねやっぱ市販のまま美味しいって言われてるお味噌もあるけど、やっぱりその作ってもらったその手間暇かかった手作りのお味噌っていうのはね、なんかこう格別な味がするんですよね。でお腹だけではなくて、やっぱりなんか心が満たされる感って分かりますかね。なんかだからおばあちゃんが作ってくれてたお味噌も私すんごい好きで、おばあちゃんの家に行ったらそのお味噌でお味噌汁を作ってくれるんですよ。で大豆を砕いて作ってるから、で今みたいにフードプロセッサーとかもないからさ、おばあちゃんが手で大豆を刻んどるわけですよね、きっと。だから結構大きめの大豆の破片とかがお味噌汁最後飲んでいったら下の方にその破片が残ってさ、でまたその破片も好きで、それを前歯でこうカリカリ食べながらってするのがすごい好きで、でおばあちゃんの味噌がすごい好きやったから味もね、でおばあちゃんのこのお味噌汁のお味噌大好きやねん、すごい美味しいねんって言ってて、さあおばあちゃんめっちゃ嬉しそうにしてたけどね、いやーみんなそんなな、なんかこんな手作りのこんな私が作った味噌なんかそんな美味しないって言う人もおんねんけどなって、ともちゃんそうやって美味しい言うてくれんねんな、嬉しいわって言ってくれたのをね今でも覚えてますけど、いやほんまにこうなんていうのかな、優しい味がしてね、すんごい美味しかったんです、満たされるんですよね。だから手作りは金じゃないなんかなんていうかね、その、満足感ですよ。お腹も心もいっぱいになる満足感とお楽しみ感ですね、というのが魅力かなと思いますね。ね、だけどあれですね、よく話題に出ますけどあー咳出た、はい、手作りクッキーとかさ、まあもらったりするじゃないですか。あれも非常に上手な人のはええねんけど、ちょっともらって、まあ食べる前にちょっとだけ匂い嗅ぐじゃないですか。本能的に。ちょっと嗅ぐじゃないですか。で、嗅いだ時に、人ん家の冷蔵庫の匂いしたらやめときます。どうしてもね、素人がやると自分家の冷蔵庫みたいなのねどうしてもあるけど、 はちょっと厳しいかなって感じがしますけどね。別に食べたって死にはせんのやけど、なんかね美味しくはないなっていうのがね正直あったりしますから。だから手作りね、あんまり自分が自信のないものを人にあげるのは難しいですよね。気持ちはね美味しくできたからあげたいと思ったりするんやけどね、なかなか。だからあのバレンタインとかね、そんなまだ知ってる人やったらええけど、その知らん人から手作りで作りました言うて、よくさなんかあのファンの子とかからさ、あの男の子の役者さんとかミュージシャンとかがさ、あのプレゼントで手作りのクッキー手作りのケーキとかもらうって言ってたけど、さすがにもうそれはあの手作りのものは受け取れませんって最近公式も書くようになりましたもんね。食えるかっつよう知ってる人のですらね、最近やっぱりウイルスうんちゃらのこともあったし、うん、ちょっと抵抗がっていう世の中になっているのに、ましてやったことも喋ったこともないような人のこの手作りを食べれませんやろ、なんのロシアンルーレットやねんって感じがするもんね。そこはやっぱりちょっと気持ちはね、気持ちは非常にわかるんやけど、いただけないなということでございますね。そこはお互いねおもんぱかってっていう感じがしますけどね。だからまあおにぎりってやっぱりさあ、あのお母さんが握ってくれたおにぎりがやっぱ世界一やと私は思うんですけど、まあね割とみんなその気持ちは分かる人もいはるかなと思うんですけどね。だからそのなんやろな、まあ、やっぱりどうしてもね、あのウイルスのことがあるので最近はラップでとかねっていうことになりがちなんやけど、やっぱりそのお母さんがやな、手に味塩です、うちの世代味塩を塗ってやな、あ握ってくれたおにぎりっていうのは本当にちょっと格別な感じなんですよね。で私はそんなに潔癖なタイプじゃないので、人んちのお母さんが握ったおにぎりでも美味しくいただきますよっぽどべちゃとか、もう米自体がべちゃとかしてたらあれやけど、そうでないなら普通にね、あの握っていただいてるものやったら美味しく全然いただくんですけど、人によってはやっぱりね、自分のお母さんのおにぎり以外食べれへんとか、自分のお母さんのでもラップでないと嫌やとかっていう人もねいたりしますよね。なんかね、うちの夫、私あの得意料理おにぎりなんですようちの得意料理はおにぎりと茶色い煮物なので、本当にお前は田舎のおかんかみたいな感じなんやけど、まあ、その得意料理の一つであるおにぎりをさ、まあまあ夫にぐらいしか、最近自分と夫ぐらいしかね、それを食する人はいないわけですけど、あのやっぱりね、その手で握るのってめんどくさいんですよね。手にくっつくから、いちいち水ね浸して、でまた握って、でまた水洗ってみたいなことをせなあかんから結構めんどくさいんですけど、ラップやったら楽じゃないですか。だからラップでとかちょっと手抜きしてした時あったんやけど、なんか夫に言わせると、やっぱりラップ、今日のおにぎりってラップやったんみたいな、なんかなーって、手で握ってくれた方が俺美味しいねんけどなーって言ってたから、あーそうなんやと思ってね。だからうち の夫も古い人まあ昭和の人なので、あのちゃんと手作りのね、あの味っていうのを分かってくれる人なので、ああそう言うてくれるんやなと思って、じゃあ手抜きせんとちょっとめんどくさいけどね、手でちゃんと味塩を引いてやってあげましょうと思ってね、思いますね。まあ好き好きですけどね本当に話ちょっと違うけどさ、中国のお土産でさ、なんか初めての手作りクッキーの味する変なお菓子ない？なんていう名前か全然わからへんけど、なんかね、もうめっちゃ中国の空港とか駅とかで、多分あの日本東京駅のひよこ張りに看板メニューみたいにして多分置いてある代表的なクッキーっちゅうかまんじゅうっちゅうかなんですけど、もう食べるなり、なんかね、焼き色のついてへんクッキーみたいな、あの焼きの足らんかった初めてのチャレンジクッキーみたいなね、あの小麦粉のボッソーとした味するんですよ。でバラバラバラってなって、で香ばしくもなければサクッともせえへんし、お前もなんやねんこれっていう、不思議な小麦粉と砂糖の味がするね、変わった中国のお菓子、あれ分かる人いるかな。もうね、多分とても代表的なお土産やと思うねんけど、 あれを私はもう初めての手作りクッキーの味って呼んでるんやけど、あれ何ね、ちょっと中国のお土産詳しい人教えてください。あれはいかん、あれはいかんわ。はい。はい、というところで次回ですね、次回のトークテーマは何ぬねので、値打ちあるわ、うちのおかんがよく言うんですけど値打ちあるわっていうことで喋ってみたいと思います。ツイッター X などではハッシュタグりょうともこ BBRR でポストしていただけましたら嬉しいです。告知、タイガースキャストですね、この間6月9日にアップされました、なんだ、栄光のバックホーム感想会にね、出演しておりますので、よかったら聞いてみてください。そして映画こもり犬も、今まだまだ YouTube で、流れておりますので、ぜひご覧になってみてください。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。